どうも、ガラです。
ミソでーす。
今週は2017年第43号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ちなみにミスさんがさっき突然、星の王子様やばいねって言い出したんですけど、何のことですか？
いやー、ジャンププラスでファンテクジペリー原作、ワンガタロウ作画の星の王子様始まったじゃないですか。
そうですね。もう、おしゃれ女子というか、おしゃれサブカル男子、女子、御用達の、子供系児童文学、星の王子様を原作とした漫画、トロー先生による漫画、星の王子様が、ジャンプラスへ連載開始しましたね。
いや、そうですね。いや、やばかったですね。
まあまあ、いつも通りじゃないですか。
いや、だってちゃんと原作に忠実だけど、ひどいっていうね。
まあそうですね。児童文学の、特に星の王子様にもともと、ある、その、ある種の狂気性というか、その辺がオシャレサブカルに好かれる、その狂気性、シュール性みたいなところが、ガタロウ先生風に、本案するとああなるっていうことですね。
いやー、だってあれでしょ、多分あれで初めて星の王子様を知った人はもうトラウマもんでしょって。
まあ逆にあれで初めて星の王子様を読んだ人は、こんな無茶苦茶な話なわけがないと思って原作読んだら、思いのほか忠実でびっくりすると思いますけどね。
そうだね。ね、ほら、だってブスの瞳で恋してるを間違えて読んじゃった女子小学生がすごいトラウマになったみたいな話だってありますからね。
ああ、どうやったら間違えて読むんですかね、あれを。
いやいやいや、なんか、間違えて買い与えちゃったみたいな。
ああ、待って、確かに、元のエッセイはいい話なんですっけ。
うん。
あんまりそっちに興味ないんで、あれでしたが。なるほど、それをガタロウ先生風の漫画にしてしまったわけですね。
そうなんだよね。だから、星の王子様って検索して、これが出てきたらさ、ほら、もう、大変なことですよ。
いやー、まさか原作と結びつけて考えないと思いますけどね、普通は。
うん、
まあ、ほぼ原作通りなんですけどね。ただ、星の王子様がフルチンで斧を持ってるっていうところだけが違うだけなんですけどね。
切りまくっとるけど。
そこだけがちょっと違うんですけどね。ということで、星の王子様、原作のエキセントリックなシーンって結構、後半に行くに従ってエキセントリックさはなくなっていきますからね。
うん。
そこをどうやるのか、あるいは途中でぶった切るのかわかりませんが。
そうだね、トラックに引かれてしまうのかっていうね。
トラックに引かれるのかも分かりませんしね。ブスの瞳に恋してるってあれ最後どうなってんでしたっけ。
なんかおならで死んだんじゃなかったっけ。
あートラックに引かれるんですけど。トラックに引かれておならでしたっけ。
うん、そんな感じだった気がするけど、
なんか一通りトラックに引かれるイメージはあるんですけどね。なので星野王子さんも最終的にトラックに引かれるんじゃないかとは思いますが、まあ期待の新作が始まっだとは思います、
はい、
単行本は絶対買わないと思います。
うん、今のペースだから買っちゃうかもな。
それはいいですね。ガタロウ先生の短編集とかたまに欲しくなるんですけどね。ただ買うには至らないんですよね。部屋にあれ置いとくとちょっとあれかなと。
まあ、ね、
ちょっと防御本能が働いて、防衛本能が働いて、つい買うのをためらってしまうガタロウ先生の作品、まあ雑誌で連載で読み捨てる分には楽しみです。で、本編、ジャンプの方に関しましては、今週、関東カラー表紙は、テレビアニメ第3期放送直前、記念関東カラーの直撃の相馬となっておりました。表紙は、パーティースタイルのドレスコードの相馬くんたちでした。
いや、まあ、両手に花っていう感じの、あれですね。
はいはい。ちゃんとドレスに関しても、エレガントな感じと、ちょっとおしとやかな感じと、ちゃんとキャラクターに応じたドレスアップをしている、まあ、一同、そして背景にはアニメのシーンの数々といった、まあ、表紙となっておりました。はい、で、扉絵に関しては一点、乗るか反るかの大勝負、サードバウト、いざ会長ということで、何か勝負というのを、その、カジバにかけたような感じの、なんて言うんでしょうね、カジバルックの相馬くんたちでした。
そうですね、なんか、本編と全然違う雰囲気で良かったですね。
まあ、そうですね、掛け落とし、長藩賭博の、まあ、親分というか、フリシの、ルックのめぐみさんがいいですね。
いや、ほんとだね。これ、僕たちは勉強ができないみたいな、舞台裏とかがあったら、もう田所ちゃん超恥ずかしがってるんだろうなっていうのが想像できるよ。
ああ、確かに撮影シーンとか、そうまでも見てみたいですね。まあ、男二人は完全にホストか何かにしか見えないですけどね。
そうだね。髪の色はそうだもんね。
といった感じの表紙、扉絵となっておりました。で、内容としましては、第232話ということで、相馬くんたちは何か因縁バチバチしつつ、食材を確保して、バター投入して食材調理し始めて、そしておじいちゃんのところには、あざみさんが行きましたという展開でした。
いや、まだ前哨戦ですねっていう。
まあ、特に何も始まってないですね。
うん、バター入れただけだしねっていう。
はいはいはい。
まあまあまあ、とりあえずね、これは序盤なんで、ね、この後やっぱりこの切り合いとか含めてね、派手になってくれたらいいなと思いますね。
はいはいはい。もう完全にその、お互いにこの身構えてるところから、何かその本領を隠しているという点に関してまで全て刀たとえ、侍たとえの展開が始まってますからね。これに関しては戦い、決着まで含めてそういった切り合いのイメージが続くんじゃないかと、そして派手なクライマックスを迎えるんじゃないかとは期待します。
そうですね。そして最後はもう理事長なまさかあなたの集めた死体ですもんねっていう引きですけれども、
はいはいはい、
これはもうあれですか、もう実はこの玉の世代はもしかして全員このおじいちゃんの孫っていうことですか。血族
それは間に誰を挟むかっていう問題が出てきますけどね、
うん、ほらもうセイントセイヤって同じような感じだったじゃないですか。
あれは、すごかったですよね。あれ、ネタバレというか、原作、セイントセイヤ読まないうちに、ここに集まってる何十人の、世界中に散らばった何十人っていう子供たちは全員一人の男の子供であるみたいな話になって、それはなんか、設定の裏読み、実際はそんなことないけど、ファンが深読みしてそんなこと言ってるのかなと思って原作読んだら、完全に明言されてますからね。
そうなんだよ。
しかも何の例えとかでもなく、まさにその通りっていう。そしてそれにあまり突っ込みがないまま進むという、あの狂気の世界観。あれはもう車田先生が乗りに乗ってた時期だなっていうのがよくわかりますよね。
いやまあだからでもあり得るんじゃないですかっていう。
いやうん、まあ確かに同い年、みんな、セイントセイヤも大体同い年でしたしね。
そうそうそう。いや種をばらまいたんですよって。
でも実際、その集めた世代、おじいちゃんがこの人材を、学園に集めたっていう意図が何かあるという話になった時に、年齢関係なく集めているっていうんであればまだわかりますけど、みんな同い年、ちゃんと留年とか浪人とかそういうことはなく、みんな同い年で一箇所に集まっている世代であると考えると、実際ただスカウトしてきたっていうよりも、種の段階で、仕込みの段階で何か画策がっていうことを思っても無理ではないんですよね。
そうなんだよね。
年が揃ってますからね。
うん。
仕込みに関しても何かって思ったりはしますが、まあさすがにそれはないんじゃないかとは思います。
まあね。
現代日本でその設定、セイントセイヤ並みの設定をやったらちょっと大変なことになるんじゃないかと思いますからね。うん、ということで、まあ食材集めのあたりも、味方サイト、敵サイトの絡み以外にも、モモさん先輩とエイザン先輩の絡みを見せて、そこにちょっとカップリングを匂わせたりですとか、まあキャラクター同士の絡みを見せようとしている感じがいいなと思います。この辺が展開していったらいいなと思います。
はい、
では続きましてが、ワンピースの879話、内容としましては、サニー号逃げていくところをビッグマムさん追いかけてきます。そして、海の上では、まあ、お父さんの頭を飛び越えて、プリンちゃんたちが、どんどんと進んでいきます。そして、鏡の中の世界ではルフィとカタクリさんが叩くんですが、カタクリさんの能力はルフィの完全上位互換な感じで、完全に上回ってます。やばいという展開でした。
いやもう、海を歩いてくるビッグマムが怪獣かって超怖いですね。
ああ、確かにずしんずしんという感じですからね。
そうそうそう。舌出して、ケーキーって言いながらね。ちょっとずつ迫ってくる感じはすごい怖いなって思ったんだよね。
はいはい。
だからもうね、すごいジンベイさんとか頼りがいがあるけどもさ、それでもやっぱちょっとやばいなっていう感じがすごい伝わってくるからね。
はいはいはい。
そうそう、全体的にやっぱりルフィもシリアスだし、ただ、プリンちゃんのところはギャグだけどっていう。
プリンちゃんのこのもう3時。の後にしばらく間を置いて3っていうだけでキャラ付けが素晴らしいですからね。
素晴らしい。いやーなんか、ほんと疑ったけど、ほんとにいいキャラになったよね。
はいはいはい。その男と同じ絨毯に座ったらまるで夫婦だって思われるじゃない。という。決して恥ずかしがってるわけではないという。
これ新しいツンデレの形だよね。
なんでしょうね。ツンの中でも、まあ、悪役ぶるっていうことですからね。悪の女幹部みたいな振る舞いをして照れを隠す。まあ、今までなくはないパターンでしょうけど、でもやっぱり珍しいですよね。
珍しい。はい、いや、これはなんか新たな萌えを開拓してる感じがして、俺は結構好きなんですよね。
いや、本当にいいキャラだと思いますよ。ぜひ、サンジと結ばれてほしいですね。
ですね。
もしくはサンジのストーカーになってほしいですね。
嘘だね。ストーカーの方が合ってるよね。
サンジは紳士だから手立ちはしないけれど、一方的に憎まれ口を叩いているストーカーとか、いろいろ転がしようが想像できて楽しみです。
ですね。そして、カタクリさんが超強いっていうね。
はいはいはい。
いやもう本当に見聞色の達人だけあって、なんだろう、カウンタータイプというかね。相手の攻撃を先読みしてそれを上回った攻撃をやってくるっていうのは本当になんかやばい感じするよねっていう。 って。
はいはいはい。いや、本当にそうなんですよね。で、能力的に完全に、その、上位互換というか、上回ってくるっていう感じ。まあ、まだ、ギアフォースとか出してないんで、まだその辺はわかりませんが、この、能力、戦闘能力で上回れた時に主人公が何をもって主人公たるかっていうあたりがやっぱり精神性の見せ所ですからね。
そうだね。
よく、それこそ、ヒーローアカデミアとかは個性が効かない、個性が使えない、個性がなくなったっていうところでこそキャラクター性が発揮されてかっこいいみたいなシーンがいっぱいあったりしましたが、それに通じるような感じで能力が通じないってなったところで主人公がいかにして立つかっていうところは絶対燃えるんで大変楽しみですよ。
そうですね。個人的にはほらやっぱり餅はほら焼いたら硬くなるじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんかエースの力を借りて炎の、ね、パンチとかがね炸裂するんじゃないかなっていう期待をしてるんですよね。
ああ、なるほど。炎で。いや、確かにそれだったら、納得で、理屈的にもかっこよく収まるかもしれませんね。いやー、ということで、まあ、場面が3つに分かれて、それぞれ、ちゃんと、ちょっと異なった色合いのミッションがある。逃亡と、ケーキ作りと、まあ、足止め、対決、決闘みたいな感じで、それぞれ、いろいろと色が変わった状態で、それぞれの役割を果たして、いつか合流する、どこかで合流するっていうタイミングの盛り上がりが今から期待です。
そうですね。
では続きまして、鬼滅の刃の79話、内容としましては、猪之助くん敵を倒そうと敵の、感知はできるんですが、切りきれなくて勝ちきれなくてやばいっていうところで、宇髄さんの奥さんたちも参戦してくれるんですが、やばいっていう時に善逸くんが眠ったまま戦ってすげえっていうところに、上から爆発がして風穴が開いて天元さん落ちてきました、派手に行くっていう展開でした。
猪之助アクションかっこいいっすね。
はいはいはい。
特にこのね、肩だ蹴り上げてね、離して蹴り上げてキャッチしてっていうところは、なんだろう、アニメで見たいなって思ったし、ヒューって感じだったよね。
そうですね、敵に、刀を止められて動きが止まってそこを狙われたっていうところ、一旦手を離して敵を避けた上で足を使って刀を戻して、まあ、それ以外にも全体的にこの空間を縦横無尽に駆けまぐる感じの、もう上下が全然ない感じのアクションとかは、大変猪瀬くんの野生味あふれる感じでかっこよかったですね。
かっこよかったですね。そして本当はピンチの中でもね、スマさんがギャグキャラとして活躍するっていうね。
はいはい。
なんだろうね、善逸くんもかっこいいけどボケてるっていうね。はい、なんであんな変な格好してんのみたいな。
これに関してはお前らが言うなっていうツッコミでもあるとは思うんですけどね。
まあね。わあわあわあ、なんだハレンチ忍者だからね、こいつら。
ハレンチ忍者ですし、まずお前の旦那が、お前んとこのご主人がどうなんだっていう話になってきますから。
まあそうだね。いや、ムキムキネズミもいるしねっていう。
はいはいはい。
いや、なんかこの、なんか全然悲壮感のない感じ、俺すごい好きなんでね、決めてるので。
はいはいはい。
そして、まあ、その中でね、本当に最後、天元さんが出てくるっていうね。
はいはい。
でも、主人公かって思ったよ。
いやー、かっこいいですね、やっぱ柱は。
柱かっこいいね。いや、もう、これは惚れるわって思った。だってこんなかっこよく出てくんだよって。
それと遅れてすまねえですからね。
うん。いやー、さすが嫁さんにいるやつは違うなっていうね。
はいはいはい。
許せねえけどっていう。
いやー、頼もしいですし、まあ、一撃で敵の帯を全部切り裂いていますし、まあ、この後、そのミーズの方でももう一段階上があるんでしょうし、で、本体の方がいつ合流するのかどうなるのかもわかりませんが、とにかく、宇髄さんの戦いが見れるっていうのがまず楽しみですよ。
そうですね。
ということで、まあ、共闘ここまででも、その、くのいちの忍者の人たち、奥さんたちと、善逸くん、猪之助くんとそれぞれちゃんとアクションの特色、色合いがはっきり違って描かれてますからね。
うん。
キャラ性がはっきり出てくるアクション見応えがありましたので、宇髄さんの戦いも楽しみです、
はい、
では続きまして、約束のネバーランドの第56話、内容としましては、何か資料を見て、いろいろと謎とかも現れたりしつつ、新しい地点、ミネルバさんに会うためには次の A0863 地点に行かなければという手紙を見つけて、そこに向かうためには先輩の助けを借りようということで、抜け出してきたナイフを持った先輩と取引ですという展開でした。
いや、とか今週だっか先週のこのね、お兄さんのセリフとかを拾いながらさ、
はいはい、
想像していくところとか、いやなんかエマちゃんとすげえ頭いいなって思いながら読んでましたよ。
ああ、まあそうですね。確かに、ミネルヴァさんを探したっていうことに関しては、直接明言はしてなかったですが、 まあ言われてみれば納得っていう感じの回想が挟まる形で、で、その直接は言ってないセリフに関して裏の情報をきちんと読み取るっていう、結構この漫画、いつも、いつ何時も必ずその形で情報を提示してきましたが、直接的ではないセリフを回想で思い出しつつ、実はその裏にこういう意味が、そういった形で情報を増やしていくっていう、そのいつも通りのパターンがここでも発揮されて、まあ、キャラクター立てに役立ってましたね。
そうですね。まあ、そして、まあ、お兄さん、おじさんは、なんか怖い雰囲気超出してるんですけど、冒頭でクッキー美味しくいただきましたと、とか、ギャグやってるんで、なんかあんまり怖い感ないですねっていう。
まあ、多重人格設定まだ出てきてないですしね。
まあそうだね。
その辺の壊れ具合もまだ出てきていないので、本当の怖さはこれからのような気はするんですけどね。
はいはいはい。でもどうやって怖さ発揮するのかな？なかなか殺すわけにもいかないしね、子供たち。
まあ不安定さ。殺しかねない人格が一個あって、それがいつ出てくるかわかんないってことになったら、それはサスペンスだとは思いますけどね。あとは、その、単なる凶悪なだけではなくて、より狡猾な、なんか騙しの、本当に信用できない人格があるとか、まあ何かしらサスペンスの方向に持っていって、そばにいるからこそ怖い人っていう扱いにするのかなとか思ったりはしますが、わかりません。
ですね。いや、本当、格を上げてくれると期待してますよ。
まあそうですね。結局、この簡単に抜け出せることに関しては、抜け出せたことに関しては、まあナイフに関しては、この天井の換気扇みたいなところに隠していたということで、それに関しては、子供たちが身体チェックサボっていたわけではないっていうことでちゃんと納得の結果が出ましたしね。
そうですね。
まあ、その上で抜けれることに関しては、なぜ抜けれたのか逆にわかんなくなりましたけどね。
なんだね、猪之助くんばり関節外したのかね。
関節外したのか、力ずくで破ったっていうことなのか、その点は逆にわからなくなってしまいましたが、まあ、とりあえず、抜け出したことに対してエマたちが想定内という対応を取っているっていうことに関して、またこのリアクションの裏で何を考えているかに関しては来週以降また改めてちょっと説明があるかもしれませんから、そうしたらおじさんのこの拘束の仕方に関してちょっと隙があったかなっていうことに関しては、今後どうするつもりだったのかっていうことに関してはもう一段階納得の上乗せができるのかもしれません。
そうですね、期待しましょう。
はい。では続きまして、ブラッククローバーの第126話、内容としましては、弟さんはお兄さんに全部勝ってると思ってたんですが、稲津系がお兄さんの方がいいって言ったんで、それを根に持っていました。そして、空間魔法合戦です。そういう展開でした。
いや、もうセッケさん死んじゃいましたね。合唱って感じでしたね。
いや、こっから一発逆転あるんじゃないですか。
こっから戻ってくんの？
いや、もうここで、ヤミさんを相手に一皮むけるんじゃないですか。
おお、楽しみですねっていう。トイレに一皮むける。どうすんでしょうねっていう。
いやー、ちょっと意外性のある展開に持ってってくれてもいいですけどね。
ほうほうほう。
いや、もう仲良くなってていいんじゃないですか、ヤミさんと。
まあそうだね。まあ、こんなところで死ぬ男でもないからね、来たね。
まあ正直ボコボコにされてると思いますけどね。
うん。いや、なんかでも、そうだな、もう一、なんか面白さやってほしいなっていう。はいはい、そして、まあ本当に、まあ空間魔法対決ですけれども。いや、実際、なんでランギルスさんってこんなにお兄さん嫌いなんですかねっていう。
まあ、今回の回想である程度しっかり説明したんじゃないですか。
まあ自分より常に下だと思ってるけど、一つ、稲津家はお兄さんのこと好きだから、ちょっとイラッとしてるっていうのはわかるけど、すげえなんか突っかかり具合がそれだけじゃない気もするんだけどなっていうね。
ほう。
なんか他になんかコンプレックスがあるような気が俺はしてならないんだけど、まあないかもしれないけどね。
まああと一つ何かあるとしたら、まあ血筋の問題があるのかもしれませんけどね。
なんとなくだってこれ、まあ最後の方ね、こうすごい不穏なまがまがしい感じを出してるっていうじゃないですか。
はいはいはい。
これだっておそらく白夜の魔眼に繋がってくる感じだと僕は思ってるんですよね、勝手に。
まあ、顔の描き方はそんな雰囲気がありますよね。
そうそうそう。なんかどっかから目でも現れるんじゃないっていうね。雰囲気ありますっていう。だからそう考えると、なんかもう一つくらい、なんかね、お兄さんに対するすごいコンプレックスがあるのかなって気がするんだよね。でないとやっぱ闇落ちって感じしないしってい
う。まあそうですね。とりあえず今回の回想では、まあ、心情、そのきっかけとして、本当に踊ってると思っている人が一つ認められていて、自分より、上の何かがあるのかもしれない。っ っていうことに関して、まあ、よりコンプレックス。それこそ、僕のヒーローアカデミアでいう爆豪くんがデフ君に対して苛立つっていう。全部劣ってるのに精神性ではこいつの方が勝ってるみたいな。ああいったコンプレックスの持ち方もあるのかなと思ったりですとか。あとまあ、どうも、ランギルス君の方がママ母の子供なんですかね、これは。
そういうことだろうね。
その、やっぱり父親の味方、前の奥さんとかに関して何らかの確執があるのかもしれませんし。というあたりが回想から読み取れるかなって感じでしたけどね。
はい。そうですね。まあだってそのあたりも含めて、まあ本当にこの兄弟決着がどこに落ち着くかっていうね。
はいはい。
ところはかなり期待してますよ。期待するかね、かなり気になってますって感じ。
まあそうですね。ランギス君のその心の救済的なところは大変楽しみです。では続きまして、塾で出会った浪人生のもう一つの顔は大人気御礼&第3巻発売直前センターカラーの僕たちは勉強ができないでした。センターカラーは、リレーをするヒロインたちの一枚でした。
そうですね。いや、みんな可愛くていい感じでしたねっていう。
はいはいはい。
うん、やっぱりウルカちゃんが前でね、こう、おっぱいとかドーンってこう強調してるような感じのね、カットでいる感じで、俺的には大満足ですよっていう。
まあ、それぞれいいポーズですよ、ちゃんと。
いいポーズだね。そしてこれを見た後の舞台裏が今回も面白かったねっていう。
はいはいはい。
いやもう笑いましたよっていう。
この漫画胸ネタ好きですよね。
好きだね。てか、ふみのちゃんがもう顔芸キャラになってるからさ。
ああ、不憫キャラですからね。
そうそうそう。いや、今回のこの顔すげえ好きなんでね。目死んでるっていう。
はいはいはい。
いやだから本当にいいポジションだよねっていう。
いや貧乳キャラで不憫キャラっていうのが本当に板についてきましたよ。あとはこういうことに興味のなさそうなリズちゃんが、自分の胸がブレで映ってるっていうことに関して、ちゃんと恥じらいを感じてるというか、うん、居心地悪そうにしてるっていうところもちょっとポイントでしたね。
そうだね。
最終的な一枚はこけると。
しょうがないよねって。
まあそうですね。なのでここのリズちゃんがこけてることに関して、この失敗の一枚を、本採用にしたということに関しても、この舞台裏を見れば納得ですからね。
そうだね。
これよりいい絵が撮れなかった。じゃあ、こけても仕方がないと本人が納得したんだなと、そういう流れまでわかるような舞台裏漫画でした。で、内容としましては、第32話ということで、先輩は医学部を目指してるんですが、理科ができないんで、成幸くんが教えてあげて、お父さんに叱られてるところも説得して、お父さんに認められて仲良くなったところで、他のヒロインたちに遭遇という展開でした。
いや、今週、アシュミー先輩、可愛かったっすね、って。
いやー、アシュミー先輩出し切りましたね。
うん。いや、まさかこんな一周でここまで一気に魅力が上がるとは思わなかったよ、っていう。
いや、ほんとですよ。
もう、完璧だったね、って。いや、まあ、照れ顔がまず、やっぱ、すごい可愛いじゃないですか、って。
はいはいはい。
そして、周りから認められていい雰囲気になるっていうところも良かったし、こう、その後ね、まさかの恋人関係になるっていうね。
はいはい。ニセ恋ですよ、ニセ恋。
そうだね。親公認っていうね。
はいはいはい。
なんかこの雰囲気もすごい良かったし、特して最後のこれですよ、やっぱり。こうやってやっぱ成幸くんがリードしてると見せかけて、でもやっぱ先輩だからこそ、最終的にアシュミ先輩がリードするっていうね。
はいはいはい。
これはもう完璧でしたよっていう。
いや、このキスくらいしとくかっていうところはもう見事でしたね。
いや、見事だったね。そして、小さいけど、なでなでする。上からで、上からっていうかね。
はいはい。
立場的な上でなでなでするっていう。何ここすごいなんかこう、キュンってなりませんでした？こう、エモい感じありませんでした？
エモい、まあ、わかりますよ。見事でしたよ、本当に。
うん。見事だったよね。だからもう、なんか、今週完璧や、完璧やって言いながら読んでたよ、俺は。
はいはいはい。いや、本当にギャップ感ですよね。
うん。
ギャップ感が出し切りましたからね。
出し切ったね。いや、本当にだから、ヒロインか、ヒロイン4番手、まあ、先生も加えれば5番目ヒロインだけど、はいはいはい、いや、本当にヒロイン格に2周で一気に上がってきたからね。いや、今後もなんか、しかもね、最後、ね、ヒロイン3人と絡むしっていうね。
はいはいはい。
いや、今後すごい楽しみになりましたねって、アシュビ先輩っていう。
いや、本当ですね。とりあえず、成幸くんとの関係はもはや完成しましたから。
うん。
いや、もう本当に見事に完成しましたから、あとはその他のヒロインとの絡みをどれだけ膨らませられるかとか、その辺が楽しみですね。
楽しみだね。リズちゃんが親近感を湧いてるって。
はいはいはい。
うどん食べますっていうね。ファミレスにうどんを持ち込む女リズっていうね。
そういえば。いや、これファミレスのうどんなんですよ、きっと。
うどん屋の高額のために、
ね。そうです。市場調査のためにファミレスでもちゃんとうどんを食べてた。そのうどんをお裾分けしてるんですよ。
はいはい。すごいなりです
よ。持ち込みをしてる方がまあかっこいいですけ
ど、ね、うん。しかも、アシュビー先輩、このファミレスで待ってるところでちょっとやっぱ胸がある感じ出すじゃないですかっていう。
はいはいはい。
ここ俺いいなって思ったんだよね。
まあ胸がある感じ出すっていうかまあ、ちょっと胸元を露出した服を着てて、おって思いますよね。
うん、おって思うよねっていう。
いやまあ、ちゃんと小ぶりな体型だっていう範囲で描いてますよ。
うん。まあ本当にだから、いやすごい良かったです。
まあ本当そうですね。まあ、先週から今週までの2話だけで、その不愛想からテレガを困惑。で、全く動じないところから、もう、あたふたする。で、ツンケンしてるところから、隙を見せるというか、うん、もう確実にこう出れてくる感じ。もう、あざといまでの二面性ですからね。
そうだね。
そしてこの振り幅。ちょっとギャルっぽい要素もありつつ。
うん、
でも根のところには真面目さと、メイド、メイドキャラっていうのもすごいですよね、今にして思えば。
いや、ほんとだね。てんこ盛りだからね。これだけの要素を2週にわたって詰め込む筒井先生の構成力はやばいっていう形。
いや、ほんとそうですね。なんか、これで別になんか型通り、テンプレ、あざといだけっていう印象にはなりませんでしたしね。
うん。
で、成幸くんに惚れる流れも全く問題ないというか、説得力ありますし。うん、いや、ほんとに、なんか、この漫画はだんだん、こう、勢いに乗ってきてる感じが大変いいです。
ですね。
では続きまして、ドクターストーンの第28話、内容としましては、スイカちゃんは、金眼だったんで、メガネを作ってあげてよかったっていうお話でした。
いや僕自身がメガネ男なんで。
はいはい。
いや、今週めっちゃ感動しましたよ。
まあ、実際、金眼って多分、本人が自覚しないというか、なんでしょうね。ある日突然目が悪くなるわけじゃないですからね。
そうだね。
ぼやけた状態のまま、でも本当にそれが普通なんだと思って生活しちゃいますからね、しばらくは。
うん、
で、ある時メガネとかで矯正した瞬間に物がクリアに見えるあの衝撃は、僕もメガネなので、いや、忘れないですよ。
いや、そうだよね。だから、その、やっぱ俺、そういう感動が自分の中にもあったし、それをこう、なんだろう、本当に絵の上手さで完璧に伝えてたじゃないですか。
はいはいはい。
いやだから、なんかこれはすごい、なんか、心に来るものがあって、今週っていう。
そうですね。ということで、まあその金眼っていうものに関して、もう他の人たちはどうしようもない、そういうものだ、ある種の欠陥、障害だっていうことで諦めて受け入れてるところに、それは何の障害でもないということで、科学の力で矯正して、手助けすれば何の問題もないんだ。っていう形の、その科学っていうものが障害を助けるというか、
うん、
多様性を許容するために働くっていう、その科学の全じゃなくて、そういった科学のダイバーシティなところを掘り下げてるところが大変良かったですね。
良かったね。そしてそのメガネの下りがまさかの金狼くんパワーアップにつながっていくっていう。
はいはいはい。
この構成も見事だったよね。
そうですよね。パワーアップフラグは立ちつつ、まだピースがはまってない状態ですからね。
うん。
いつパワーアップするんだろうっていうドキドキが、あるいは間に合わないんじゃっていうドキドキがありますね。
うん。いやー、まあだからね、今週は、まあ残念ながらスイカちゃんは人類、新人類初のメガネっ子にはなれなかったわけだけども。
いや、メガネっ子じゃないですか。
これメガネっ子って言うの。
ちょっとフレームがでかいだけのメガネですよ。
なんかまあ、ちょっとヘルメットっ子のままだ気がするけどっていう。
仮面女子っていう感じですけどね。
まあだからね、本当はだからじゃあちょっと、金狼くんにはね、人類初のメガネ男子になってほしいなって思いますねっていう。
ああ、いいですね。鬼畜メガネになるかもしれませんね。
そうね、鬼畜メガネっていうね。今そういう新たな、こうなんだろう、ね、楽しみが浮かんで、ね、生まれたんでよかったですよ。
はいはい。というあたりで、さっきの話の続きだと、その、メガネという科学の力が多様性の許容みたいなそういうお話になってくると以前あの司軍団が石像の状態で現れた時に全員ナイスバディがマッチョばっかりっていうあたりとかああいうのももしかすると例えば司さんの基準だったら金眼の人っていうのはもしかしたらその石化を戻す優先順位が下かもしれない、じゃないですか。
そうだね。
そういう意味でそういった障害司さんが切り捨てるような障害っていうものが科学の力があれば何の問題もない認められる許容される そういったものなんだ、科学にはそういう力があるんだっていう話になると、弱者切り捨ての司さんと多様性許容のこちら側っていう形でも対比もいつか見えてくるのかなとか、そういったことを妄想するような回でもありました。
いや、そうだね。いや、すごい機会値持てますし、あと今週、なんだろう。まあ相変わらずね、このやっぱり、頑張って、テンポ早いけど、ちゃんと科学のこのね、磨くところとか、しっかり科学じゃないですか。
はいはいはい、
このあたりの細かさは見事だったし、なんだろう。傾斜をすりつぶしてるところで、琥珀ちゃんがゴーリラ、ゴーリラって、潰してるところのこの擬音が超面白かったんで。
バカにしてますよね、前。
こういう細かいとこすごい好きなんで。
いや、でも実際これ大変そうだなと思ったけど、でも琥珀ちゃんなら大丈夫かなって思いましたからね。
そうだね。適材適所ですよ。
はいはい。その辺も説得力ありますよ。うん、ということで、続いては戦いの話になるのかわかりませんが楽しみです。
はい、
では続きまして、配球の271話内容としましては、敵チームの凛太郎くんは、ものすごい、こう、スパイクの幅が広くて、やべえ。そして、アランくん、つえっていうお話でした。
もう、技の凛太郎、力のアランっていう感じだって。
まあ、確かにそうですね。両方ともスパイクでありつつ、その見せ方に関しては、まるで逆方向というか、別タイプでしたね。
そうだね。いや、はい。まあ、だから本当に攻略しなきゃいけない対象が2個できたわけだけど、いや、本当、両方ともブロックが効かないっていうタイプなんで。
はいはい。
いや、もうここはツッキーが覚醒するしかないんじゃないですかね、っていう感じですね。
まあそうですね。アラン君に関してはブロック一応食いついてはいるんですけどね。
うん。
でも
止めきれない。
止めきれない。どうしても打ち込まれるという形でしたからね。あと、もう力押しでどんな難しい球でも打ってくるという感じですからね。
そうそうそう。いやー、だからまあ、両方ともツッキーが対応するのか、もしくは本当、みんなで対応するのかっていうところ、本当どういう方向性で来るかっていうのは楽しみでしょうがないですね。
まあそうですね。この、凛太郎くんに、ブロック抜かれてるときに、影山くんもいい顔してますからね。
してるね。
険しい表情で笑ってますからね。
うん。やるなーって。
うん。みんないろいろ考えてるはずですよ、きっと。
うん。
そして、そんな中でも、間の一コマで、相手のサーブが外れたことに関して、野安さんが、チッっていう、悔しがっているっていう描写など、まあ劣勢が続いている、各方面劣勢が続いているっていう感じが続いていく感じ描かれていますので、いや、いつ攻勢に出るかは楽しみです。
はい、
最後のシーンで先生たちがタイムを取るタイミングに関してもかなりこう迷って汗流している感じが伝わってきますからね。
そうだね。
そういう意味でもじりじりとこう溜め込んでる、ストレスを溜め込んでる感じがしますので、いつ攻勢に転じるのか、まあ一点一点攻略していくんでしょうけれど、大変楽しみです。では続きましてが、第12回ジャンプゴールドフューチャーカップのエントリーナンバー4番、超加速人間レオ、松原まさる先生です。好きな漫画はナルトチーマルコちゃんだそうです。
なんでチーマルコちゃんなんでしょうね。
なんでなんでしょうね。なんか内容的には、こう、砂漠だったり人助けだったりサングラスだったりで、ちょっと内藤先生のトライガンとか思い出したりもしたんですけどね。
まあそうだね。
決してそっち系統の漫画を好きな漫画として挙げたりはしませんでした。松原先生、内容としましては、超加速人間という何かこう進化した人間的な、電気を操るレオ君が困ってる人を助けてあげましたという展開でした。
いやー、なんで警察官最後しか出てこないですかっていう。
まあ最初と最後ですね。
うん。いやいや、めっちゃ期待したのに、この警官とレオ君の絡みっていう。
はいはいはい。
なかったよっていう。
そうですね。最後のページ、最後の見開きで、この女警官が出てきたときに、あ、可愛いって思いましたからね。
そう、可愛いって思ったよねっていう。いやー、なんか、と、ね、戦いとか、逃避行とか見たかったよって思ったんだけど。
はいはいはい。
まあ、話自体は、なんでしょうね。正義ね、こう、もうぶっちゃけトライガンなんだよね。
まあ、トライガンっぽいですよね。
どうしてもね。
まあ僕はトライガン大好きなんで、正直、それに似てるっていうのは褒め言葉ですけどね。
はいはい。ああ、なるほどね。まあまあまあ、実際、まあ、トライ、まあ、少年史的には、なかなか扱いづらいテーマだけど、まあ、ちゃんと落とし込んでる感はあるし、その辺はちゃんと一つの話として成り立ったんで、よかったですけれども、 そうですね。超加速人間が、まさか、データベースに書いてある説明されたと思わなかったけどね。おいおいおいって。なんだろう。すごいもったいないなって思ったんだよね。
どういうことですか？
いや、なんかさ、ほら、女の子もさ、こう、最後しか出てこないしさ、可愛いのに。
はいはいはい。
え、超加速人間ってやっぱり、なんだかんだライダーキックかっこいいじゃないですか
。はいはいはい。よかったと思いますよ、キックで。
そうそう。そう、よかったんだよね。だから、この辺もだから相手が、なんか、超加速人間だってこうだろって、で、っていうのを、ちょっとやっぱそれをさらに攻略した上でライダーキックみたいな感じだったらさらに盛り上がっただろうし。
はいはい、はい。
やっぱりなんかいろいろなんかすごい惜しい感じが多い漫画だったなっていうのが俺の感想なんだよね。
確かになんか、全体的にあっさり感はあるにはあったんですが。
うん。
でもまあ本当に、ちゃんと主人公が、はっきりと善意を表には出さないけど、子供を実は助けてないふりして、気にしてないふりして、実は助けている。そこに関して、そこに関してちゃんと助ける流れに関しても、そんなまあ、無理もなく、自然な流れに理屈が通っている感じですとか、まあ、なんか敵を倒すときも、ただ倒すだけではなくて、その民衆の心をちゃんと変えてから、で、子供を助ける、子供を返して、民衆の心を変えて、今までの俺たちが間違ってた、っていうことを言わせてから助けてあげたりですとか、なんか、すごく正しさに関して気が利いてる感じはするんですけどね。
そうだね。
全体的に主人公が正しくあれるように、正しくいられるように、いろんな演出をきちんと、こう、破綻なく描ききってる感じはしたので、物足りなさはありつつ、あっさりしてるところはありつつ、まあ僕は好きですよ。
そうだね。ちゃんと、かっこいいコマをちゃんとかっこよくかっこ、書いてる感じはあるんだよね。惜しかったなって
。もう一歩突き抜けたら、より良かったなとは思いますね。
うん。
トライガンっぽいお話、プラストライガンっぽい設定のどっちかを変えたらまた違ってくる感じは、するんですけどね。
そうだね。似すぎちゃったからね。
あのプラントの設定がプラントを作って奪われてみたいなよくあるトライガンによくある話ですかね。
うん。
でリンゴを作ってみたいな、すごいその点、うん、どっちか変えたらまた既視感のない世界観、既視感のないお話の方向にもう一歩触れたら何か尖ったものが出てくるのかもしれませんね。まあ。とはいえ僕はまあお話は好きなので、みそさんは順位はどうしますか？
僕はそうですね、残念ながら4位です。
4位ですか。個人的には難しいんですよね。まあ、うん、2位、じゃあ2位にしておきますか。
はいはいはい。
ということで、僕はレイブンが1位で、こっちが2位で、あれ、除霊師とどっちを上にしたのか覚えてない。あれ、
まあ、今の気持ちでいいんだよ。
今の気持ちで言ったら、まあ、一応除霊師が上で、一番下が、ジキルっていう順位にしておきます。
はい。まあ、僕はレンタロウが1位、2位がジキル、3位がレイブン、そして4位が超加速人間っていう感じ。
なるほど。ということで残り作品楽しみです、
はい、
では続きましてスプリングウェポンナンバーワンの第46話、内容としましては、俺があいつであいつが俺で、そして檻に入れられるっていう展開でした。
いやもう今週は顔芸推しやったね。
顔芸って言うんですかね、これも一応
なんだろうね。ただ意外とその表情だけで、あの、誰がどこに変わったか分かるっていうのは結構意外だったんだよね。
ああ、確かに、ハチと、ゼロイチ君がちゃんと見分けられるっていうのは、改めての発見でしたね。
そうだね。いや、だから意外とちゃんと、なんだろう、作者書き分けできてたんだみたいな。
そうですね。女の子キャラも結構書き分けられてたんだなって。っていうのは改めての発見だったかもしれませんね。
そうだね。いや。しかし、本当にな、 このメンバーとか、この世界の人たちは、ね、ほとんど、この状況下を、全く気にしてないのがすごいよね。
自分の体が入れ替わってても気にしてないですからね。
そうそうそう。やばいよっていう。いや、面白いねっていう。
でも唯一気にしてるのは富士山なんですけどね。
そうだね。いやでもこれで富士山はなんか一個ちゃんとツッコミキャラとしてのなんかキャラが立った感じするよね。
ツッコミキャラ、戸惑いキャラですからね。一人だけ小刻みに震えてますからね。うん、難波くんと富士山だけ。富士山はクリスマスの時もすごい常識的なツッコミをしてましたからね。
そうだね。いやー、楽しい。だから富士山はなんか今後もいい活躍ができそうで。
いや、ほんと常識を持ってる、この世界の違和感に異常さに気づいてるキャラとして、これはいつか大きく花開きそうな気がしますよ。
そうだね。ヒロイン格に上がるかな。
はいはいはい。ヒロイン格というか、真に世界を破壊するのは彼女なんじゃないかっていう気がしますけどね。
あ、ラスボス？
ラスボス化もあり得るんじゃないかぐらいに期待してますよ。
はいはいはい。あ、なるほどね。長谷川先生だと意外とそういう展開ありそうなんだ
よ。世界の異常さを認識してますからね。うん、多分、難波くんが、最終兵器であることにも気づいてておかしくないですしね。
そうだね。
もういくらでも世界を破壊、世界を何とでもしようのある人ですよ、実は。
うん、やべ、新たな可能性が出てきたなって。
という富士山はちょっと特殊な才能あるなと気づかされる回でもありましたし、あとはラストのオチが本当にホラーで良かったですよ。
確かにホラーだったね。
いやー、まあ、一応1日経てば終わるっていうことがすでに分かっていたんで、そこまでではなかったですが、でもそれでもやっぱり檻に閉じ込められて出してもらえない、自分を信じてもらえないっていうのの、そのちょっとよりも奇妙な物語的なというか、もしくはアウターゾーン的な恐怖感が胸に刺さりましたよ。そういう意味で結構面白いだけではない、この胸に刺さる空気感も感じさせるいい漫画になってきたなと思いました。はい、では続きましてが、T シャツデザインコンテスト結果発表センターカラーのサイクソの災難でした。T シャツに関しては、小笠原総研さんの採掘を晒せというデザインが選ばれました。
いやはなんだろう、これが T シャツデザインって言われるとすげえおしゃれ漫画感あるよねっていう。
本当ですよね。
採掘はいつの間にそっちの方に行っちゃったんだって思ったよ俺は。
まあでも元々採掘の才能は多少そのおしゃれ方面に寄ってく、おしゃれデザインに寄ってく感じがなくはなかったですけどね。
ああ、俺の中ではあんまなかったんだよね。むしろなんか映画化とかなってからなんかだんだん最近がおしゃれになってきたなっていう感じが出てきたんだよ、俺の中では。
ああ、なんか麻生先生は結構ポップ系の絵もたまに試みてるイメージはあったので。うん。まあ決して多くはないですが、そんなに意外ではなかったですけどね。
はいはいはい。俺はどちらかというと麻生先生ポップ目指してるけど、ポップになりきれてないな、面白って感じだったんだけど。
僕もなりきれてないなっていう印象は結構あるんですけど。うん、でもそういう方面のデザインもなくはないとは思ってたんで、まあ、そんなにまあ意外っていうミスマッチっていうほどではなかったですけどね、僕は。
いや、そうだね、まあ、ミスマッチではないんだけど、なんだろう、佐伯がなんか遠いところに行ってしまった感が俺の中で。
僕にはないです。
はい。
で、内容としましては第260回ということで、新聞部がテルハシさんのスキャンダルを狙ってで捏造までしようとするんで佐伯くんが助けてあげるという展開でした。
そうですね。いや、テルハシさん無敵回でしたけども、まあ僕はテルハシさん好きなんでね。
はいはいはい。
いい回でしたよっていう。
でもこの新聞部のこの女部長的な人がテルハシさんに何でしょうね、立ち向かってるのが意外でしたね。
ほう。
いや、最終的にはもうテルハシさんに浸水するというか敗北して終わるのかと思ってましたが。心が折れないじゃないですか。
折れなかったね。カメラマン君はだいぶ折れたんだけど。
いやー、これが正しい反応ですよ。
うん。
だからこの新聞部の部長もちょっと特殊能力持ってますよね。
そうね、神の意向が効かないっていうね。
はいはいはい。
じゃあまさかラスボスですか。
いやー、そんな格ではないですけど。うん、いやでもテルハシさんに浸水しない人っていう点でちょっと新しかったですね。
はいはいはい。まあそうだね。まあでもそこはちゃんと佐伯がフォローするっていうね。
はいはいはい。
形だったけど、いやもうサイキ君デレデレやんけって思いながら。
もう完全にこの二人はもう、なんでしょうね、恋と同士と言ってもおかしくないですからね。
うん、そうだよね。わざわざ助けてるんだしねっていう。
はいはいはい。
まあまあ、そういう感じで相変わらず、まあ、ね、こう無敵の二人が頑張って敵を退治するっていうね。
はい。
いやもう完全超悪、いい話でしたねって感じでしたね。
まあ完全超悪でしたし、その中でも単にそのストーリーを進めるだけではなくて、どんなトラブルが起きても、寺橋さんはもう神の愛で乗り切っていくっていう、その無茶苦茶さ、その飛躍に関してもちゃんとギャグやってる感じがしたんで、よかったですよ。
よかったね。泥がおしゃれな模様みたいになってる。
はいはい。それはちょっと無理がありましたけどね。
そうだね。
まそもってそんなおしゃれな模様に見えないっていう。
麻生先生が無理にポップな感じを狙ってる。
なりきれてない感じがしますよね。いや、ちょっとトーン選びもこれどうなんだって思いますけどね。
うん。
おしゃれになっちゃったっていう時にこのトーンを選ぶのは違うんじゃないかと思うんですよね。うん、
そうだね。
普通に泥がこの模様に生えてたら汚れだと思いますし気持ち悪いですけどね。もっとほんと左右対称とかの方がいいのかもしれませんけどね。
ああ、そうだね。
ありえなさを出すとしたら。で本当にもうバラ柄みたいな本当に単純に綺麗な柄の方がいいんじゃと思ったりはするんですが、まあ、その点多少ポップになりきれてない感じはありましたが、でもちゃんと間にギャグを折り挟んで、テレハシさんを持ち上げるっていう展開にはなってたんで、その点はちゃんと気持ちよく読みましたね。
ですね、
うん、結構このサイクスの災難は悪い人が出てくると嫌な気分になってしまって、この漫画に求めてるのはそこじゃないと思ったりすることがよくありますが、まあ、今回はまだ、テルハさんの回で中和されてる感じがしました。では続きましてが、ヒーローアカデミアが救済でしたので、特別読み切り、特別掲載、嵐を呼ぶ男参上、特別ギャグ読み切り17ページ、威風堂々くん、司は三蔵先生、好きな漫画、嘘食い、光の語、喧嘩家業だそうです。
あんまりその要素ないけどな。
光の語をこういう漫画で挟んであげるなと思いますけどね。
そうね。
嘘食いと喧嘩家業で挟むなって思いますけど。まあ、そういったギャグ漫画が一つもないという。そういった、漫画が好きな塚沢先生の威風堂々くん、内容としましては、風が転校してきて、お母さんとお父さんと会えたという展開でした。
いや、面白かったですね。
いや、面白かったですよ。
いや、結構満足したよ、俺。
この風くんとヒロインがいい人っていうのを伝わってきてよかったですね。
よかったね。いや、本当に、なんだろう。まあ、ただヒロインはちょっとかわいそうだったけどね。
ヒロイン吹き飛ばした時に、最後まで、この堂々くんがあんまり悪びれてない点に関しては多少心にしこりが残りましたけど。うん、まあ、それくらいですかね。
うん、こう、まあ、ちょっと悪気のある感じはでもちょっとあったし。なんだかんだね、前野さんがこう、それ、なんだろう、完全装備で行くっていうところで、まあ、ある種中和されてるというかね。
はいはいはい。
ひどくはないけど、これはこれで確かに傷つくだろうなっていう感じ含めて、まあ良かったよねっていう。
まあ、それで迷惑かけるからって転校していくわけですからね。それはまあ罪悪感はあるのかもしれません。
いや、風神が出てきて、相手夫人っていう、このすげえ寒い感じ。
この滑り芸も見事でしたね。
見事だったね。いやー、だから、よかったね。あと好きなのは冒頭で、先生がすぐカツラだってわかるって。
はいはいはい。
もう絶対飛ばされるじゃねえか、みたいな。
誰もそこに突っ込まない、反応しないですからね。飛ばされても。
そうそうそう。こういうところはセンスあるよねって思いましたね。
まあ、ネタの密度が高くていいですよね。うん、ちゃんと1ページに複数ネタ仕込んでる感じ。うん、どうか、よかったですね。そしてこの漫画はちゃんと乳首剣を使ってましたね。
え、どこに？
夫人の方に。
あ、本当だ。っていうかそんなとこ注目してなかったわっていう。
お母さんの乳首が出てますよ。
まあね、むしろパンチラねえなって思いながら見てたよ。
ああ、確かにパンチラないですねこのネタで。
そうそうそう、いや絶対あるべきだと思ったのにっていう。
パンチラ、まあ連載化というかシリーズ化したとしたら絶対にこの堂々くんが意図せずパンチラを巻き起こしてしまって、こう誤解を生むみたいな、キャー堂々くんのエッチみたいな、そういうネタはいくらでもやりようがありますからね。
そうだね。
そういう点で、まあ、今回はあえて、 一瞬こう、真面目なネタに走ったとか言おうかと思いましたが、全然そんなことはないですからね、別に。
全然ないね。
まあ今回は、あえてやらなかったのか、まあ、たまたま入らなかっただけかもしれませんね。まあ、お色気漫画ではないっていうことを、こう、強調するためにやらなかったのかもしれませんね。
そうだね。まあ実際違うしね。
誰もそんなこと思わないでしょうけどね。ということで、僕も実際面白かったですし、堂々先生じゃなくて、よく間違えるんですが、塚沢先生の作品もって読みたいですね、ぜひ。
そうですね。
はい、では続きましてがロボレーザービームの第26話、内容としましては、ロボくん先輩たちと買い物してゲームして買い食いして、そして、帝王がヘリで降りてきて鷹山くんの試合見に行こうって誘うんでしたという展開でした。
いやもう帝王チャリできたならぬヘリできたって感じでしたね。
まあどうしても思い出してしまうのはあのサンデージャネーノさんなんですけどね。
アトベさんね。
アトベさん、
そうだね。あいつはでも、飛行機から飛び降りてきたんだっけ、パラシュート。
そんな感じでしたっけ。パラシュートで空から降りてきた覚えはありますけど。まあまあ、帝王っていう名前とかも含めて、多少、思い出しはしましたが、でもまあ、今回、このスザクさんに関しては、事前にちゃんと庶民的な方法で連絡を取ったり、なんか、普通に友達のような会話をした上で来るっていう前振りが効いてたと思いますよ。
よかったですね。っていうかさ、ほんと今週は俺だって凛ちゃん会だと思ったんだけどさ、マネージャー。
はいはい、僕もそう思いました。
うん。ところがどっこい最後に持ってかれたからね。
はいはい、はい。
いやー、でもそのギャップが良かったしっていうね、感じでしたね。っ
ていうか凛ちゃん全然出てきませんしね。
そうなんだよね。凛ちゃん会じゃなかったんだよな。むしろほんとに風間くん会だったからね。
そうですね、完全に、風間くんとロボくんが仲良くなるだけの話でしたね。
風間くん、いやまあちゃんとイニディパロディもやったしっていう、なんか藤巻先生ノリノリだってお前読んでましたよっていう。
まあちゃんと日常シーンでギャグをやろうっていう強い意志を感じますね。
うん、いや実際ちゃんと魅力的に繋がったし、いや本当俺 ここでやっと風間くんのキャラが立ったなって思ったから。
まあそうですね。風間くん実際試合に出て何かするかと思ったら本当にリアクションもそんなにしませんでしたね。
うん、そうなんだよね。
存在感は限りなくゼロに近かったですからね。うん、という、ここでまあ張り合って、とはいえあんまりロボ君との関係性に関して踏み込んだような描写でもなかったんですけどね。
はいはいはい。まあ親友ポジションがもういるんでね。うん、
なのでまあ個人的にはあくまでロボ君のその人間性を深掘りする回だったかなという感じでした。
はいはいはい。揚げパンが売れるんだろうなって思い読んでました。
まあ、揚げパン、焼きたて、揚げたては美味しいですからね。
あ、美味しいよね。
ということで、ロボくんがその揚げパンに瞳を輝かせるとかはもうあざとい表現だなと思いました。
はい。
ということで、まあ、マクマ、ちゃんと緊張感の合間にギャグを入れるっていうのは狙って意識的にそうやってるバランスだとは思いますので、日常会コメディやった後は緊張感がまた戻ってくるんじゃないかと楽しみです。では続きましてが、ゆらぎそうのゆうなさんの第80話、内容としましては、中学生のさぎりちゃん、かわいいっていう回でした。
いや、ほんとその通りだねっていう。いや、ちゃんと幼さも出てたし、はいはい、未熟さもあったし、なんだろう、今よりもちょっとこの丸っこい感じがすごい可愛かったよね。
いや、見事な書き分けでしたね。
そうだね。いやー、なんだろう、これが触手に襲われてやっぱ背徳感あるなって思って。
まあそうですね、表紙の裸っていうこの胸の正面だけタオルで隠してる裸とかの中学生感っていうのももう見事でしたからね。
そうだね。いやーよかったよ。そしてさらに言うなら、なんだろう、この揺らぎそうが昔から雰囲気いいなっていうところもなんか嬉しい感じあったし、
はいはいはい、
その中心にユーナさんがいて、ユーナさんが主人公っぽいことするじゃないですか。
はいはい。
その辺もなんか良かったんですよね。
まあそうですね。その上でやっぱりちょっとまだ雰囲気寂しい感じもありますしね。
はいはい、
人数少なくて。
そうだね。ピースがまだ生まれきってないっていうね。
はいはい。
いや、まあだからその辺の対比としても良かったしね。いやだから満足だったよね。
いや本当にいい話でしたし、まあこの世界のその背景みたいなものが感じ取れて、まあ揺らぎそうのゆうなさん好きとしては大変満足の。1話でした。
そうですね。 ほんとのんこさんの裸はエロくないっていうギャグだったけどね。
謎の光が発動しましたね。
そうだね。これ、面白いよね。
実は人玉なんじゃって思いましたけどね。
そんな人の魂使っちゃダメだよ、こんなこ
と。謎の光が胸と股間だけ隠すという。まあ一応悪霊に関する設定説明なども多少あったので、そろそろユーナさんの話動き出すのかなという期待もあったりはします。最近は結構ストーリー性の薄いお笑い会、コメディ会が続いていましたが、今回ここに来てちょっといい話力のある一回で、まあ満足でした。では続きまして、日の丸相撲の第162話内容としましては、バロさん勝って日の丸くんも、練習の時に一回も勝てなかった岩流さんに勝ちました。そして次の試合は、辻井くん、しこな、鬼切安中くんとの戦いですという展開でした。
でも早くも7日目ですなっていう名古屋賞。
はいはいはい。
やっぱりこの感じは序章なんだねっていう。
まあ序章なんですね、やっぱり。
だからここでおそらく日の丸くんが番付を上げて来場所上位に当たるからっていう感じなんだろうね、きっと。
はいはいはい。
まあ、そのね、序盤のあれに岩流さんを当ててくるっていうのは川田先生うまいなって思いながら読んでましたよ。
もう相変わらず最初誰だか分かんなかったですけどね。
そうだね。
でも後で言われて、ああ、いたいたって思いましたよ。
そうそうそう。で、そこがやっぱりね、この対比になるというかね、成長を感じる展開になるっていうね。
はいはいはい。
ところは見事だったし。いやー、そして、これで終わりかと思ったところで、こうね、キリヒトくん登場ですよっていうね。
はいはいはい、はい。
この盛り上がり良かったですね。
いや、そうですね。キリヒトくんが、うわー、力士になってる、ちゃんと、番付上がってるっていうことを思って、嬉しい、喜び、びっくり、あった上で、次の試合、マジでかってなりますからね。
しかも、鬼丸対鬼切りだからね。
はいはいはい。
いやー、どんな戦いが生まれるのかっていうね。
本当ですね。一瞬同門かと思うような名前ですけど違いますからね。
きっとそうだね。
という点で、実際辻くん、桐人くん、体の条件、体の障害、そのままなのか乗り越えたのか、そのままの状態で、その数秒ので見せる試合でここまで上がってきたのか、まあ、いろんなパターンが考えられますが、どれにしろ楽しみですよ。
そうですね。
あとはレイナさんの現状がはっきりしましたね。
結構距離を置いてる感じなんですね、これ。
そうなんですよね。試合も見に行ってないですからね。
うん。
まあ、名古屋だからっていうこともあるんでしょうけど。
そうだね。いやはや、まあでも、なんかあったんじゃないのっていう。
そうですよね。周囲に相撲とのつながりを認識されてないですからね。相撲詳しいってことに驚かれる感じの生活を送ってますからね。うん、相撲部のマネージャーとか、相撲記者のアシスタントとかはしてないですからね。
そういうことだね。まあ、兄貴はどうなってんだろうねっていう。
五条さんどうなってるかもわかりませんし、結構、レイナさん、この鬼丸くんを見つめる厳しい表情とかも含めて、うん、何かしら、その、不吉の影を背負うじゃないですけど、日の丸くんを心配する役割として、ある種、その、応援するだけではない別の視点として、何か介入してくるのかもしれなかったりもするので、大変楽しみです。では続きまして、銀玉の第652話内容としましては、家族で地球に来ましたという展開でした。
そうですね。パピーが来てみんな仲いいっていう感じの回でしたね。
そうですね。本当、この家族の話は、すごい尺を使いますね。
まあ、ね、ソラチですね、好きなんだと思うよっていう。
いやまあ、やっぱりなんだかんだでこの漫画のメインが、銀さん、新八、神楽っていうことを考えたら、まあ神楽のエピソードっていうのはやっぱりどれだけベイトが大きくなっても仕方ないところなのかとは思います。
そうだね。でもそう考えると新八エピソードって少ねえよな。
新八のエピソードは全然ないですよね。
いやでも違う、最後きっとあるから。
いやきっとありますよ、ほんと。あの、アイドルとかともきっと結ばれますよ。
本当に？
もう地球を救ったら、そうなりますよ、きっと。
まあ、そうだね。メガネが祀られて終わりな気がするけどって。
いや、きっと大丈夫ですよ、本当。メガネがすごいことになりますよ、きっと。
メガネが将軍になっちゃうかっていう。
いや、もうきっと、伝説として語り継がれるメガネになると思いますよ。
うん。いや、本当じゃあ、メガネの成り上げ期待ですよねっていう。
いや、本当ですね。最終回でメガネがどうなってるか大変楽しみですよ。
そして、まあ、海坊主さんが最終的に希望のかけらを集めてきたわけですけども。
はいはいはい。
いや、もう、なんか最近ドラクエやってるんで、あ、これはあれですかって、希望のかけらを集めて剣を作ったりするんですかって思いながら見てますよ。
剣、まあ、体の中に打ち込むっていう話でしたからね。
そうだね。でもやっぱほら、もう打ち込むのは前やったじゃないですか、もう。
はいはいはい。
まあ今度は大量にってことだけど、でもそれだけだとやっぱさ、かっこよくないじゃないですか。
まあ。
やっぱそれで剣を打つとかさ。
はいはいはい。
なんかそういう風ななんかギミックが一個欲しいなって思ってるんだよね、俺は。
いや、確かにいいかもしれませんね。こう、明らかにこう、卑猥な形をした剣とかでもいいですしね。
そうね、あの、ドクタースランプあられちゃんのうんこつき棒みたいなね。
もしくは完全にモザイクかかるような形でもいいですね。
それでうつろさんを倒す。
見てみ、ぜひ見てみたいですね、それを。
見たいね。
これを突っ込んでやる。どこにだって。
ひどすぎる。
いや、今までね、やっぱりシリアスとギャグを結構明確にセパレートしてきた銀魂ですが、やっぱ最終決戦でどんどんそこの境目を超えてくれてもいいとは思ってるんですけどね、僕は。
そうだね。
もう極端、極限までシリアスにしたところをギャグで縫い潰すような展開も見てみたいなという気持ちはありますよ、僕は。
いや、期待してますよ、俺は。マッチで頼むっていう。
という、もう打ち込む、体の中に打ち込むという展開をどういう風に見せてくれるのか大変楽しみです。では続きましてが、集団の第15話内容としましては、全日本少年サッカー大会静岡県大会地区予選リーグが始まりました。初戦の相手は前年王者です。1点取られました。そして6分、認めて普通にしろ。という展開でした。
まあ、リーグ戦なんで、おそらく負けても大丈夫だなっていう展開で見てましたけどもっていう。
確かにそうなんですよね。
うん。まあまあ、だから、ある意味では安心して見れるなって思って見てますよね。
はいはい、はい。
だから、むしろドラマをちゃんと描いてくれるんだろうなって。勝ち負けにこだわらずにっていうね。
まあまあ、当然勝ちに、みんな頑張るんですけどね、勝ちにこだわって。
うん。でね、まあ本当に、なんだろう、そのドラマ、まあ俺は期待してるドラマ的なところで言えば、
はいはい、
最後のところで、あのね、こう、かつてロック君に言われたセリフを、宗志君が返すっていうね。この男の友情感は、なかなかグッとくるものがあってよかったんですよね。
はいはいはい。
いやー、ほんと先週はもう七瀬ちゃんが主人公になっちゃっててどうしようみたいな話をしてましたけど。で、でも、やっぱ宗志くんがなんか主人公格を取り戻してきた感じがあってね。
はい、は
い。いや、いいなって思いましたね。
まあ、七瀬ちゃんのヒロイン力は別に戻ってないですけどね。
うん。
とはいえ、まあ、とりあえずは宗志くんとロックの話という感じに始まりました。
もうあとはもうリツくんが山木先輩だったっていうことが分かったっていうね、ことですね。っていう。
ああ。見逃してました。
名前が全員載ってるからね。
はいはい、はい、確かに。
あと、そうか、で、確定すると、特段に、もう山木先輩しか見えないっていう。
いや、でもだいぶ違う感じはしますけどね、性格は。はいは
い、うん。まあ、顔つきがやっぱ似てるんだよねっていう。
顔つきは似てますね。でもちょっとなんか丸い感じがしますけどね。
はいはい。そうだ、少年感があるって感じ、ね。
少年感がありますし、なんでしょう、そこまで、人付き合い苦手そうな感じがしないというか、まあ、山木先輩も別に苦手ではないんですけど、
うん、
あそこまで当たりが強い感じはしないんですよね。
はいはい。まあそうだね。
という点で、まあ、ちゃんと性格、個性はあるのかなと思いつつ、まあ、七瀬ちゃんは連絡しなかったことに関して謝って偉いなって思いますね。
いや、もう、いい子ですからねっていう。
そして、それに関して理由を聞かない、リツくんも偉いなと思いましたね。
いや、小学生とは思えない扱い慣れですよねっていう。
いや、もう素晴らしい距離感ですよね。
うん、
ここでもう連絡しなかったことを何も言わず、普通に接して、こう、男をモヤモヤさせるような女でもなく、うん、そして連絡しなかったことに関して、なんで連絡しなかったのって言って、情けない醜態を晒すような男でもなく、なんてスマートなんでしょう、この小学生たちは。
もっと慌ててもいいのよっていう。
結構本当にみんな大人ですからね。
うん。
で、性格的にもみんな結構コミュニケーション上手いですからね。コミュ力高いですからね。
高いね。いや、安くんくらいでいいと思うんだけどねっていうね。
まあまあ、安くんは確かに若気の至りを、黒歴史を量産してますけど、きっと今。
うん。
でもまあ、もっと実際コミュニケーション不全でもいいんですけどね。
うん、
とは思いつつ、まあ、この、 コミュニケーションの結果がどういった形でプレイに結実して、ロック君がどう、問題を受け止めて、それを乗り越えられるのかといった展開のカタルシスがあるんじゃないかと期待しております。
はい。
では続きまして、腹ペコのマリーの第29話、内容としましては、お母様、マリー・アントワネット様は、テレーズ様の力を使って、死者を蘇らせる的な何か、この世を地獄に的な何かをするみたいですので、みんなでゾンビと戦いながら行きますという展開でした。
いやはや、先週は全然意識してなかったんですけど、マリー・アントワネスさんがボスキャラっぽくなってきましたね。
ボスキャラですね、完全に。
完全にそうだったね。まあよくよく考えたらマリー・アントワネスだからね。
はいはいはい。
それはボスキャラの格好ありますよっていう、ね、
まあそうですね。
先週のなんかあれに騙された俺って思いながら読んでました。
思ったよりギャグ要素はなかったですね。顔芸はしましたけど、
うん、
それもある種の恐怖感でしたけどね、逆に。
そうだね、このなんか定まってない感じ、うん、怖い感じ、はいはい、いやー、だからちょっとその辺でちゃんと格は上がったしね、まあちゃんとそのままうまい具合にバトルに移行したって思うんですけど、ただちょっとバトル描写が大味だというか、なんでなんかそれぞれやっぱ個性のあるバトル見たいなって思いましたね。
でも今週もこのゾンビ一撃でバーンみたいな、バカッとバカッみたいな、このシーンに関しては相変わらず田村先生、一撃のコマ、その勢いのある一コマみたいなのは上手いなと思いましたけどね。
そうだ、
僕田村先生のこの一撃描写はやっぱなんだかんだで好きなんですよね。あんまり細かいアクションよりも、手数の多いアクションよりも一撃ドカンと決まってる方が好きなので、それに関しては相変わらず勢いがあって、そのページめくってドカっていうそのテンポ感も含めて僕は結構好きでしたよ。
そうだね、だからこれをなんかそれぞれね、こうかぐやさんがどんな戦い方するのかねとか含めて、なんかいい具合に出してくれたら嬉しいなって思う、うん、
そういうアクションのバリエーションを出すのは田村先生、途端にアクションが分かりにくくなるからなって多少僕は思ってるんですけど、ね。
まあね。
一撃ドカンがやっぱり田村先生の一番の魅力だとは僕は思ってるので、ずっと、うん、その一撃ドカンをいかにかっこよくストーリーに絡ませて展開に合わせて心情を乗っけて見せてくれるかが最大の期待ですよ、僕は。
はいはい、まあね、今回はね、敵もどうやら幹部級というかね、が一個出るしね。
はいはいはい。
いや、じゃあバトル期待ですね。
そうですね、もう最終的にはドラゴンボールに、前回は最終的にドラゴンボールになりましたから、ベルゼバブは、うん、次はどうなるのか、ベルゼバブ以上のドラゴンボール以上のアクションを見せてくれたらいいなと思います。
はい、
では続きまして、クロスアカウントの第14話、内容としましては、翌日キャンプうまくいって幼馴染とも仲良くなるんですが、女優と会ってドキッとして幼馴染が何か考え込んでキャンプ終わりましたという展開でした。
いやー、僕はずっと真央ちゃんがなんでそんなに菜の花ちゃんを意識してるんだろうっていうのを疑問に思ったわけですけども。ほう。アイドルとなんかそんなにね、嫉妬する対象じゃないだろうって思ってましたけども。なんか今週はそこら辺をなんかうまい説明してくれたなってところがすごい良かったんですよね。
ほう、どこですか？ほう、
ただ主人公田村くんをもっとドキドキさせたり、いろんな顔をさせてあげないたいなっていう、こう、欲求があって。
はいはいはい。
それを、こう、なんか、なのかちゃんが、本当に、自分がすごい努力して出した表情を、振り向いただけで出させちゃうっていう。
はいはいはい。
ところに、すごい嫉妬して、こう、なんか、悔しがるっていうところは、なんか、こう、ちょっとまあ、理屈が通ってるなって思ったんでね。そこはちょっと、良かったなって思うんだよね。
まあ、これに関しては、この、なのかちゃんに対して向かっている玉梨くんの表情っていうのは、もう、まおちゃんに向けてる表情とは全く別物なんだという認識ですけどね、僕の中では。
ああ、はいはいはい。
だからもう、その表情を見て、それが自分に向けられてないっていうことに関して、まあ、寂しさと、あと同時に相手が女性っていうことであれば、嫉妬も感じるっていうのは、まあ、当然のことだとは思いました。
そうだね。自分見られてないってことだからね。
自分ではその表情を引き出せない。あの子では出せる。あの子に対してだけ向けられる。っていうことに関しては、まあ、まあまあ、負の感情を抱くのは当然だと思います。
まあなんでね、その辺は良かったけど、思ったより苦労しなかったねっていう。
まさかもう林間学校が終わるとはそうは思いました。
いや、ほんと、もう二波乱くらいあると思ったんだけどね。うん、本当に、いつ、どうやって脱したんだってこと描かれなかったからね。
そうなんですよね。あれでバレてないんですかね、まさか。
バレてないんだねって。 本当に謎だよって。玉田氏くんげっそりしたけど、なんかもう敵なんか事故かと思って、俺はって。
いやー、げっそり。もう反省文書かされてげっそりなんですね。なんか、実際、ああいうことがあったんであれば、げっそりよりもっともう、肌にツヤがあってもおかしくないと思うんですけどね。
そうだね、この、なんだろう、クマとかができてるのに目だけはランランとしてるみたいな。
すごい幸せな表情でいいと思うんですけど、反省文一晩書かされたからって、げっそり、とんでもなく疲れた表情っていう、もっと明るくていいのにとは思いましたが、まあ、とりあえずこの、なのかちゃんに秘密のサインを送られて、秘密の表情を送られて、ドキみたいな感じに関しては、多少その、女優とトップ女優とアイドルと実は知り合いっていう、その旨味の一つだとは思ったんで、あとはもう、これに関して、個人的にはこっからさらに一歩進めて、もう誰が見ても玉那須くん相手にやってるっていう認識にしちゃって、いいような気もするんですけどね。
はいはい、そうだね。
なんでお前にっていう、そこまで見たかったですけどね。ただ段階踏んで、この段階では分かんない、本人しか分からない秘密の表情を受け取ってドキドキ。でもこの先のもう一段階上で玉那須くん相手に明らかにサインを送ってて、あれどうしてどんなことになんでっていう戸惑いまで周り、戸惑いが周りに生まれるところまで見てみたかったんですが、林間学校は終わりました。でもまたねと言っているんで、きっと来てくれることでしょう。
ああ、ちょくちょくで来ますか。
なんせこうネットの感想とかではよく言われているこのなのかちゃん、連載開始の表紙では同じ学校の制服を着てるというだからついに来るかもしれません。
いやー、来てほしいですね。
まあ、来てほしいですし来るんじゃないですかね。ということで本当に本格的にクロスして、もう玉那須くんがもうすごい優越感に浸れるような展開にしてくれたらいいなと思います。そしたら第1話の段階で期待していたところにようやくたどり着くんじゃないかと思います。
そうですね、真央ちゃんの嫉妬全開の表情も楽しみですね。
そうですね、その辺の展開が楽しみです。では続きまして、イースベイスベイ物語ゆきはつらいよの無類の芋好き中間亮先生による第353話内容としましては、イースベイが曲別紙になろうというヘで曲を奏でる曲別紙になろうと思ってその才能を発揮するんですが、最後は娘さんの団子屋の娘さんの前でヘがこけなくて諦めるという展開でした。
なんだろうね、今週俺すげえツボ入っちゃってた。, 笑いっぱなしだったんで。
いや僕も好きな回でしたよ今回。
バババババババババってなんかもうベートーベンの弾いてる段階ですげえ笑ったんだよ俺。なんかもうその後、部屋術とかもうなんかどうでも、いつだったら笑わないとこでも笑ったから。いやー面白かったんだよね。ほ
う。なんかここで特に笑ったっていう感じはなかったですけど、僕は。うん、でもまあ、磯部がいつになく真剣であることも含めて、うん、そして、なんか、オチに関しても、磯部が恥ずかしいって言って逃げるところもなんかいい話だと思いましたし。そして一言、まだまだ透かしていたい磯部であったというオチのうまさも含めて、とても読んでてほっこり幸せな気分になる一話でしたよ。
いや、そうだね。うん、決まったと思うよっていう。
あ、でも、一箇所ここで、えって声が出そうになったところで言ったら、曲部という曲部詩に関しては、実在するという磯豆、磯部豆知識。実在するんだ。
え、どこに？インドとかにでもいんの？
いや、普通に世界中に。
はいはいはい。
当然、江戸にもいましたし。
すげえな。
曲部。いや、まあ、それこそ、あれですよね。田舎の宴会芸とかで実際に実在するという、女性が女性器に吹き矢を加えて吹くみたいな、そういう芸が実際あるっていうじゃないですか。
うん。
似たようなもんですよね。
そうなんかな。まあまあまあ、ちょっと最近、とか、ツイッターでなんか、見たんだけど。
はい。
ニシンは、なんか、尻から出した空気、ね、音で、はい、会話をするっていう、情報を見ましたっていう。
へぇ、
だからまあ、その、ニシンができるんだったら人間もできるだろうなって思ったんだよね。
いや、きっとできますよ。
できるよねっていう。やべえな、じゃあ、曲べしの動画見るわ。探すわ、俺。
ああ、実際、 現代でもやってる人いるはずですよね、きっと。
うん。
いや、曲別紙は確かに、いつか、実際に見るのは嫌ですね。映像くらいでいいですね、別に。
まあ、そうだね。
映像もなんか、ダイジェストでいいですね、別に。
そうだね、なんか、もう、おひねり出すとは思うけど、なんか、100円くらいで終わりな気がするな。ブラボーって1万円とか出さない気がするな、俺、さすがに。
ちょっと見てて、うって引いちゃう可能性がありますからね。
うん。
という曲別紙、実在するっていうのにびっくりする磯部でした。
はい。
では最後に目次コメントとしまして、読み切り。超加速人間レオ松原先生、原稿が終わり、夏が終わり、寂しい気分です。なのでまた漫画を描きます。
なんでこんな哲学的なこと言ってるんですか？
素敵ですね。ポエミーですね。
ポエミーだね。
あとは特別読み切り、威風堂々くん、司先生、順風満帆と言えるよう、これからも頑張ります。ぜひご一読ください。という、風にちなんだコメントでした。
そうですね。あとは、ワンピースの小田先生、19歳でガタロウ先生の万有期第一話を手伝った、先週のチンピース感謝です。まさかの感謝の言葉ですよ。
あと、万有期の第一話は手伝いに行ってたんですね。
そうだね。まあ、それはまあ師匠みたいなもんですからね。師匠が書くのは許しますよねっていう。
いやー、意外なつながりですよね。
びっくりだね。
いやー、ということで、ぜひガタロウ先生はその辺をもっとアピールしていってほしいですね。
そうだね、もっと書かせろって
小田くんの師匠小田くんの師匠ですってことをもっとアピールしてほしいですね。
そうだね。
あとは鬼滅の刃後藤家先生、自分がたまにコスドロみたいな歩き方してる時があってびっくりするんですけど、
すごい前かがみでなんかつま先歩きってこと。
いや多分そうじゃないですか、背中丸めて。
なんで
びっくりする時があるらしいですけど、
無意識にやるっていう。
無意識にやっちゃうんでしょうね、きっと。
やばいね。謎だよね、後藤先生。
という、本当に後藤先生は、いいコメントを書きますね。あとは、スプリングウェポン、長谷川先生、兄が近所で型抜きの商品の食事券を3時間かけてクリアしてゲット。少し怖い。
それは怖いわ。
いや、いいお兄さんじゃないですか。
いや、まあ、すごいお兄さんだと思うよ。いやー、瀬川先生家族に恵まれてるよね、本当に。
確かに。お母さんは料理監修してくれますしね。
うん。
3時間かけて1枚やったんだったらすごいですけどね。
すごいよね。
きっとなんか失敗していっぱいやり直したってことなんでしょうけど、理想としてはやっぱ1枚の型を3時間かけて、パキッ、パキッって抜いたっていう。それを見てみたいですね。
見てみたいで。YouTuber になれるよね。
ああ、YouTuber になれるけど、きっと、飽きられてすぐ、閉鎖するんでしょうけどね。
そうだね。
あとは、ゆらぎそうのゆなさん、三浦先生、母が仕事場にこの漫画のお土産に草むしりとありがたいけど、けど。
いやー、ほんと、母はどんな感想を言ってったんだろうねっていう。
いやー、聞きたくないですね。
聞きたく、うん、そうだね。これ恥ずかしいな、ほんとに。
見て見ぬふりって大事ですよね。
大事だね。
と読んでるんだろうなって思いつつも、それを言及しないっていうのって大事ですよね。
大事だね。
まあしょうがないですね。
しょうがないね。いやはり、まあね、本当に。いやー、まあお母さんも怖いけど、お父さんがどういう目で見てるかのも気になるけどね。
あー、お父さんはまあいいんじゃないですか。
エロいなって、
エロいなって思ってくれたら、うん、あとはクロスアカウント伊達先生、肉筆と書いてファンレターと読みます。ファンレターは本当にエネルギーになります。少しでも作品でお返しできるよう頑張りますということで、肉筆以外はファンレターじゃないんですね。
おー、これやっぱワープル脇はダメなんですか。
きっとダメなんだと思います。
手書きの履歴書はダメみたいだっていう。
あー、まあファンレターをワープル打ちっていうのはなかなかいない、珍しいとは思いますけど、まあ肉筆限定なんですね。
まあまあでも本当にね、伊達先生を喜ばしたい、もっとパワー振りたいって言ったら本当にじゃあもう魂込めて肉筆するしかないねっていう。
そうですね、きっと血とかで書いた方がいいんじゃないですかね。
呪いだよそれ。
より肉、血肉筆な感じで、
まあ、伝わるかもしれませんね。、はい、
で来週がテレビアニメ放送前日&試験大波乱、表紙&関東からブラッククローバーです。放送前日なんですね。
ほう。なるほどね。いやはや、まあじゃあ本当に放送前に見ないとねっていう。
はいはい、いつの間にかに。で、祝アニメ化、ブラッククローバー貼って剥がせる魔法ステッカーというのがついてくるそうです。
何回も剥がせるんだねっていう。
剥がせるっていうのはなかなか珍しいですね。なんでしょう、ああいった、付箋みたいな弱いノリがついてるのか、もしくは、シリコン製とかなんですかね。うん、なかなか、今まで自分の子供の頃はなかったようなタイプのおまけなんで、大変楽しみです。あとはセンターカラーが、大人気御礼センターカラー、ゆらぎそうのゆうなさん。と、最新ジャンプコミック28巻発売直前、バーサス稲荷崎激闘家族センターカラーの配給。そして、ゴールドフューチャーカップが、ランドセルを捨て、未知なる領域に、新感覚魔法読み切りセンターから47ページ、魔法少年 X、仲間忠一先生、少年に訪れる試練と目覚めの時を見逃すな。なかなか、あらすじだけだと何もわからないですね。
そうですね。仲間亮先生の関係者なんですかね。
ああ、でも実際沖縄とかなんですかね。
どうなんですかね。兄弟とかだったら笑うんだけど。
面白いですね。ということで、第2の仲間がやってきました。ということで、楽しみです。ということで、来週、44号は10月2日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。まあ